アイムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
さあ今日も始めていきましょう。
はい、こんにちは、ユーミンです。
こんにちは、ながちゃんです。楽しみに待ってました。
はい、バーチューズプロジェクト始まりました。
いよいよね、やりましたね。
はい、やりました、とっても楽しかったです ね。
もう思わず、ね、名前つけちゃった。
どんな？
はい、参ります。
はい、
私たちのバーチューズはその名も氷川の森バーチューズ
いいですね。いやいやいや、だってもったいつけすぎだから
そうか、
氷川の森バーチューズいいですね、
ね、大宮の
大きな神社です。とっても由緒正しい、
ね、大宮の名前の元になってるんだな。
そうです、ね、大きな宮だから。大宮はね、氷川の森があるから、氷川神社があるから大宮って言うんですよ ね、
で今現存している日本で一番長い参道を持つ、
そう、一番、ね、
大宮氷川参道、
そうそうなんです、ね、あの第一の鳥居から神社の入り口まで2キロぐらいあるんですね、だからすごいですよね。2キロ続いてるから、ずっと木陰でね、
まあ、木陰って言っても暑い時は暑いよ、
まあ、いやでもね、どんどん神社に近づくにつれ、うっそうとしてくるから森が。
それはなんか
涼しい、
悪いことしてるから背中が寒くなってく
る。いやいやいや、それはあなただけだと思う私は全然感じない。木陰もう涼しい、いい風が吹いてくるっていう感じ。
ああ、そうでございます。
はいはい、
わかりました。
あそこパワースポットとしても人気があるんですよ、氷川参道は。
パワースポットは感じる
ね、本当にいい気持ちがしますよね、あそこにいると。
バーチューズもね、第4戦略からはスピリットっていうのが出てくるしね。
そうなんです、あの結構そこはね大きい部分です、
自分を内省しながら、
そう、
神社と対話するっていうのはいいかもね。
そうね、まあ、神社のね、あの本当に気持ちのいい道を歩きながら、自分の中を振り返ったり、静かに黙って、あの内省してる時間を持つって素晴らしいことだと思うんですよね、
ちゃんとね、プログラムの中にもね、そういう時間が入ってるしね。
はい、今回もね、あの私たちの、あのプログラムをやるワークをする場所も神社の近くだったので。
そうそう、1位の鳥居のね、
そう、近くなので、そこでまあ、皆さんでスピリットウォークといって、全くお話をしないで自分自身だけで自分のペースで歩く、風を感じたり、その自然の中に自分が一体化していくような気持ちになって、美しいものを探したりしながら歩くっていうワークがあるんですけど、そこに使いました ね。
気になったものは持ってきてもいいものはね、例えばあの落ちてる葉っぱとかね。
そうですね、それは後で、
なんで気になったんだろうって分かんなくてもね、それをパッと大事に持ってくるとか。
そうなんです。で、なぜね、自然の中にそういったものを、機会を求めていくかっていうふうなことを不思議だなと思われる方も多分いると思うんですけれど、やっぱりスピリット、その自然界の中の、に何か真実のものを探していくっていうのは、もう本当に当たり前のことで、私たちも自然界の一部なんですよね、
そう、スピリットっていうとね、なんかあまりよく考えてないと怪しいもんだったりね、
まあ、そういうふうな、ね、
宗教的な感じを持っちゃう人も多いんだけれども、よくよく追求していくと結構科学的な側面があるよね、
科学的な、
でそこからアートにつながっていたりとかね、
今すごくそのね、まあ、ブームなのか、アートとビジネスとかね、アートとスピリットってすごく関連性があって、
面白い本もたくさんね出てるし、
そうですね、そういうの今来てますよね、そういうものがね、でもバーチューズは昔からそれが大事だということで捉えていたので、
昔って言ってもプログラムが出てきたのがカナダで30年前でしょ。
そう、30年前ですね。
で、日本で10年前だから、まだまだこれから。
そうですね、これからじゃあそれをどうしてそのアートなのかっていうことも詳しく ね、
それはね、我々も分かってるわけじゃないけど、追求しながらね、
そう、探求です、探求です、
一緒にやっていたいですね、皆さんともね、
はい、あの6月30日にね、このバーチューズの、まあ、プログラムが当たってたんですけれど、
それは何か、
6月30日といえば、
素晴らしい、
といえば
アイスが半分。
違う、ほら1年がちょうど半分終わった日だから。
1年が半分だったから。
そうなんです。
アイスバーが半分で買えるのかと思った
よ。違います。だからそんなブクブク太っちゃう。
そうなの、
そうなの、うん、そのね、あの1年がちょうど半分終わった日なので、うん、そこでお祓いがあるんですよ、大宮の氷川神社で。
あの汚れてる人が払った方がいいやつね。
そうそう、あなたもどんどん払ってください。どんどん払ってくださいね。たくさん払いきれないぐらいなんですけど名護市の祓いという正式名は
名護
市の祓いと言います。のあ似てる。長塚の、あ違った、夏の夏の夏を越すと書いて、うん、名護市のお祓いで祓えというんですけれども、
う
ん、
そうな
んです
。これから夏を越すからよろしくお願いしますっていうこと
な
の、ね。
まあ、半分元気に過ごせたことを感謝する。
7月から12月をよろしくじゃなくて、1月から6月元気でありがとうございました、
うん、ありがとうございます。まあ、これから来る 6,、うん、あの6ヶ月も元気で頑張らせてくださいっていう、もちろんその意味もありますよ。ちょうど1年の半 分、
よ、よ、ね、随分
1年の半分を、
半分と言いながら1年分願っちゃうわけ
ね、でも半分のところでちゃんと、うん、あのその半分過ぎたことについて気持ちをそこにね、うん、ちゃんとこう注目して、うん、半分がもう過ぎたんだなということと、うん、半分来て嬉しいなって、ありがとうございますって気持ちで、うん、お参りするわけです
よ。なるほど、ね。まあ、あの竹は節があるから強いとも言うしね。
そうそうそうそう、
ね、やっぱりきちんと、ね、
で、あの血の輪くぐりとも言いますね。血の輪くぐり
聞いたことあるよ、よく子供たち言ってたよ。
そうそうそう、毎年ね、うん、血の輪くぐりっていうのは、うん、血というのは蚊帳という字ね、茅ヶ崎の血です。血の輪、かやでできた輪っか、大きな輪っかですよ。人がこうくぐれる、ね、立って歩いてくぐるからすごく大きいんだけど、
よくあれだね、神社のホームページとかに載ってるやつだね。
そうそう、載ってると思う。
人型したやつがなんかぶら下がってるやつ。
あ、そうですそうです、うん、あれはね、うん、人型っていうんじゃなくてね、片城っていうみたい、正式名、片城、うん、人型のね。
片城くんって名前なの？
いや、そうじゃなくて人型くんみたいな。
人型くんなの？分かんなくなっちゃったね。片代？
片代っていう名前なんです、うん、それが下がっていて、うん、まあ、それにこうちょっと触れながら、うん、蚊帳の輪っかをくぐって八の字を書いてくぐるっていう、うん、そういうあの行事なんですね、う
ん、八の字はなんで八の字なの？
八の字は何でしょうね、無限大のなんかマークなのかな。で、あの蚊帳の輪っていうのは、うん、あの体内という意味があるし、うん、あの母親の体内、
うんうん、
体道をもう一度通るみたいな、だから生まれ直すっていうような、そういうような意味もあるんですって。あ、なるほどね、そういうの聞いたことがありますね、うん、でそのちょうど血の輪くぐりの日に当たっていたので、うん、まあ、バーチューズの学びをして、
それは当たってたんじゃないね、きっとその日にやるようになってたんだね。
そうです ね、その日のね、いろいろなバーチューズの学びをして、うん、自分の新しい良さとか宝に、うん、再びこう目覚めてね、うん、すごくピュアな気持ちになって、うん、あの参加者の皆さんと、うん、あの名護市の祓いに行って血の輪をくぐってきました、う
ん、神社っていいよね、ほらちゃんとほら水で清めたりさ。
そうです ね、
なんかこう、うん、体感覚と気持ちの整理が一緒にできるからね。
そうそうそう、だからもう自分の手と足と、まあ、いろんなものを使って、
ね、
その気持ちをね、うん、実感するという、そういうちょうどねいい日に当たりました、うん、氷川の森バーチューズが、まあ、ね、うん、はい、これからも氷川神社でいろいろやっていきたいなと、
うん、やっていきたい。だってさ、そのデイ2はさ、うん、7月7日の七夕の日だったじゃない。
あ、そうですね、
できすぎだよ。
そう、
うん、
ありがとう。
できすぎくんってなんか言ったんですよね私でしょうかみたいな感じだけど笑えるとこじゃないよ、
うん、じゃあまあ、
まあ、いいか、
バーチューズの中で、はい、今回はどんなワードが気になったかなっていうのをちょっとピックアップして、うん、今日は弾いてみたいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
じゃあ弾いてみましょう。
はい、始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く。はい、今日のカード引きました。
はい、
はい、今日はですね、安らぎ。
安らぎですか。
はい、安らぎというカードです。
うん、
どうですか、安らぎ、安らぎませんか、神社に行ったりすると。
安らぐね。でも安らぐってどういうイメージだい。
ほっとするとか、うん、心が穏やかな感じ。
穏やかって感じ、うん、
そう、安らぐ、なんかゆったりしちゃう感じかな。
ゆったりって感じあるね。
うん、
うん、のんびりするも安らぎかな。そうそう
ね、なんか温泉っぽい雰囲気かな、
うん、あ、
安らぎ、
安らぎね、うん、そうだね。 そういうイメージ、まあ、そんなイメージだね、
うん、あるある、
うん、そういうイメージ。でもそれがなんでのんびりゆったり温泉に入るのがバーチューズなんだ。
そう、バーチューズでは安らぎをどんな風に言ってるかちょっと聞いてください。
そうですね、
はい、
せっかくのカードですからね、
はいはい、安らぎ、安らぎとは内なる心の静けさです。毎日内省と感謝のために時間を取ることです。
時間を取る、
うん、まさに内省と感謝ね。うちの枠ぐり良かったですね。
内省と感謝、お参りってそういうことか。
そうだね、
うん、
だから内省することと感謝をするために行くってことよね。
あ、短い時間でもね、ちょっとお参りして、
だから神社をお願いしたらいけないよっていう、のを聞いたことありません？
うん、
感謝をしに行くんだよっていうね。争いを解決するときには誰もが勝利者になるようにします。安らぎのある人は平和の仲立ちをする人になります。
平和の仲立ちをする人が安らいでる人なんだ。
うん、そうだね、ずいぶん力のある人だね、これはね、
うん、イメージ全然違うね、
うん、安らぎちょっとパワフルに感じません、うん、これ聞くと
パワフルだ、確かに、
ね、安らぎ、次難しいですよ、
うんうん、
安らぎとは、うん、愛の力のために、うん、力を愛するあり方を放棄することです。
うん、難しいな。
そう、英文を翻訳してるからね、ちょっと難しいかなって感じだけど。
ああ、そうだね。そのうちその英語のカードもね、
うん、英語のカードも使いましょうね、うん、世界の平和はあなたの心の安らぎから始まります。
うん、
深いですね、安らぎ、とってもとってもパワフル、
まあ、みんなカード深いけども、ちょっとなんかのんびりたっぷり温泉入っちゃおうぜっていうのが随分違うぞ。
そうだね、ちょっと温泉じゃなかったねこれね。
うん、
ちょっと裏も読んでみましょうね。次のことを実行しているあなたは安らぎの美徳を発揮しています。
うん、
毎日祈りと、祈りと瞑想と内省の時間をとって、うん、内なる心の安らぎを実感する。
瞑想までできてないな。
祈り、瞑想、内省、
うん、
なるほどね、祈り、瞑想、内省、
うん、
怒っている時でも穏やかな言葉を使う。これ難しいね
いや、難しいっていうか無謀なこと言うなよって感じだな
優しく尊敬の気持ちを込めて話す、
うん
うん、人を傷つけない、違いを理解する、
うん、
あらゆる問題に対して平和的な解決策を見つける、
うん、
ということですね、
うん、まあことが起こる前に自分の心の中をちゃんと落ち着かせとけという、ことかな。
なるほどね、常に安らぎを逃さないようにしとくっていうことなのかな、うん、自分の心から安らぎがいなくならないように、
うん、
そこの安らぎがいなくならないようにするところには
パワーが必要。ああ、そうかそうか、いなくなっちゃうとね、
うん
うん、状況に合わせてダラリンっていう感じじゃなくて、
うん、安らぎを感じられるような状態にいるっていう意味ではなくて、
うん、
自分の心から安らぎをなくさない、
うん、
安らぎを常に持っておくために、
うん、
こうありなさいっていう教えが書いてあるのかな、
うん、そういう教えだねきっとね、
うんうん、だからかなりパワフルな感じがするんですね、
う
ん、
そう、パワーで何かを解決するっていうんではなくて、
うん、
安らいでいる心を持ってその上で、
うん、
どうしたらいいか多面的に平和的に関わっていく、
うん、
ストロークしていく、
そう
ね、そんな感じかな。
そうですね、うん、このねバーチューズカードは西洋から来てるものでしょ、うん、でもその教えがとても私たちの東洋のいろいろなね、例えば神社であったりお寺であったり、
うん、
そういったもので大事にしていることとすごく共通するし、
うん、分かるよ ね、 ね、 なんだかね、
で私たちあの教会の牧師さんと一緒にバンドもやったりして、
うん、
教会の教えもよく耳にしてるけれども、
うん、
そこもねすごく同じようなこと言ってるなっていう場面とても多いですよね。
あ、ちゃんとね、まあそれはそうだよね、瞑想の時間、お祈りの時間、
そう全く同じ、
きちんと内省の時間を持つ、
そう、ね、でお参りをするっていうのもお寺であっても神社であってもやっぱり祈ること、
うん、
瞑想すること、内省すること、そのために行くんですよね、
うん、
そういう場だっていうこと、
うん、
ああよくわかりますね、
うん、
神社に行くと御神体があって、
うん、
御神体の真ん中に何があるでしょうっていうのをあなた話してたじゃない、
うん、
この前
話したね、
うん、
それはね、
うん、
秘密なんですよ。
なんで、なんで秘密なの？次のお楽しみ。
有名な話だよね、有名な話だけど、ご神体って開けるとね、ほら鏡があるよね、
うん、鏡ある。
でも昔から鏡ってほら勾玉とかいろいろ、
そう映すものだ ね、
うん、
自分を映しちゃうんだよね、結局そこに手を合わせている自分を映すっていうことでしょ、
うん、
でつまりそれが内省ってことだよねきっと、
うん、で神様が自分の中にもいるよという話かもしれないし、うん、あの斎藤一人っていう人は分け御霊っていうでしょ、
うんうんうん、
宗教的な感じは全く自分はしないけれども、うん、どっかにつながってるんじゃないかな、
なんか似たような感じのね、
うん
うん、だからそういうのが合わせて多分スピリットって言ってるのかなって私は思うんだけど、このバーチューズプロジェクトの中で言っているスピリットっていうものが、
ね、うん、
特定の宗教ではないので、このバーチューズプロジェクトはあえてね絶対特定の宗教にはまらないようにって言って、うん、作り出しているものだから、
うん、
何かの宗教的な教えではないんだけれども、うん、全てのいろいろな宗教とか、うん、まあ、宗教ではないものかもしれないけど、い
や、何かよりどころにしているものっていうものがあった方が、ね、人はそのよりどころにしているものと対話をしながらより間違いなく真っ当により豊かに生きていけるっていうことなんじゃないの、
うん、でその御神体もそうのようにね、
うん、
で自分の中にこそすごい綺麗な神様と言えるようないいものがそこにあって、うんうん、でそれを見なさいよって、それを磨きなさいよって、曇ると見えなくなりますよみたいな、
それで毎朝鏡の前で神様は私ですとか言ってるわけ、
言ってません、どんなこと、いいな、あなたおでこにも鏡があって、
うるさいよ
それではまた次回、は
い、もう次回なの、
え、だってほらもうそろそろ時間
じゃない、あ、本当だね、うん、まあ、そんなことでバーチューズカード皆さん楽しんでいただけましたでしょうか、
ね、安らぎの、今日は安らぎのカードでした、
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。つなげば広がる、大きく広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。